山暮らしラジオ。
皆さんこんにちは。山暮らしラジオパーソナリティの高子と鈴木孝弘です。
めぐこと今田めぐみです。
よろしくお願いします。
この番組は高さんの冒険人生と私めぐの山小屋人生の偶然の交差で生まれゆくだいぶ緩めの会話をリスナーの皆様と共有しつつ、幸せってなんだろうねみたいなことを考えたり考えなかったりするポッドキャストです。
今日のテーマはお互いを深掘りする回その1。
今日はタカさんに私から質問したいことを3つ準備してきました。
はい、
よろしいですか。はい、
はい、
この間一応自己紹介の回でお互い初めて知ることがいろいろあったので、その中から聞きたいことをちょっと持ってきたので、どうぞよろしくお願いします。
はい、何ですか。
はい、とりあえず3つ聞きたいことを言っておくと、
はい、
その1、世界一周を定年後にしようと考えていて、その前にまあ達成をもうされたっていうことなんですけれども、はい、そもそもどうして世界一周がしたいなって思ったのかなってことがまずお聞きしたいなと思います。はい、でその2、古民家で宿を開いたのはどうしてなんでしょう、
はい、
ということで、その3、ブログを結構たくさんのもう記事が書かれていると思うんですけれども、はい、大変なところとか楽しいところとか、大変なのか楽しいのかと、まあ、両方あると思うので、それを聞かせていただきたいなと思っています。どうでしょう、まずどれからいきますか。
まあでも順序的にあれかな、はい、一番上の世界一周の話から、
ね、そうですね、お願いします。
まあ、前回自己紹介でも話したことなんですけど、
はいはい、
僕が自転車で世界一周を2009年から2012年の2年半ぐらいしてました。でそれが自分の年齢で言うと25に出て、まあ、帰国したら28だったっていう時期なんですけど、うんうん、
はい、
もともとやろうと思ったきっかけは、
うん、
大学に入って二十歳の時に自転車で日本一周をしたっていうのがきっかけになります。
なるほど。
まあ、それも縁で始まってて、うん、大学に入ってアウトドアサークルに入ったんですよね。はいはいは
い、
でそこが登山とかカヌーとか自転車旅をやってるサークルで、うん、まあ、そのサークルの中の先輩に自転車で日本一周をしてる人がいたと。
なるほど。結構そのサークルの中で班があったりっていうか、プロジェクトって言ったらいいのかな、はい、があってそれについていくみたいな感じなんですか。
基本的にはあのプロジェクト型っていうほど大それたものでもないですけど、当時は
やりたいっていう人が、うん、
ミクシーとかが出る前ぐらいだったんで、まあ、掲示板っていうものを使ったりメーリングリストを使って、
はいはい、
今回この穂高岳登りに行くけど、8月の 何日にメンバー5人ぐらいで行きますみたいな。
なるほどね。
で来る人連絡どうぞみたいなことをやっていて、
で僕あ、じゃあ逆にサークルに入っててもそれに行きますって言わないといけないというか。
あ、そうなんで、本当に年10とか行く人もいれば、
はいはい、
1回とか、まあ、飲み会しか来ないみたいな。
なるほどね。
人もいたけど、ま
あ、自分のペースで行けるっていうところはあるんですね。うん、そうだったんだ。
まあ、なんでそれが許される仕組みだった感じですよね。
はいはいはい、面白い。
で大学1年の時に、
うん、
九州を自転車旅してた時に、はい、当時大学2年生の先輩が自転車で日本一周をしていて、
うんうん、
まあ、合流したりとか、
うんうんうん、
まあ、後にこう話を聞いたりしてる中で、
うん、
僕もやってみようかなっていう感じだったんですよね。
へー、その先輩がまずじゃあ日本一周をするというところが原点、その話を聞いて。
うん、そうですね、うん、まあ、その僕のサークルの中で言うと、
うん、
僕より4個上ぐらいの方が自転車日本一周っていうことをし始めて、
うん、へ、
まあ、なんか同じようにそれを真似てというか、
うんうんうん、
なんだ自分もやってみようって言ってやる、まあ、当時僕の1個上の先輩もいて、
なるほどなるほど、
で僕もやってみようっていうような流れがあったんですよね。うんうんうん、
へー、
そうなんで自転車日本一周というとすごいとか言われることもあるんだけど、うんうんうんうん、やっぱ個人的には 流れというか、もうそういう環境にいたらできちゃったりする時ってあるじゃないですか。でも
それはまあまあわかります。
まあ身近にこうやってる人がいると、
は
い、
まあ確かに確かに、
あ、やれるのかなみたいな。でそんなこんなで大学の2年生の夏休みに自転車で日本一周をして、
なるほど、へえ。
でゴールした時に、なんか次世界行ってみたいなぐらいの。
そもそもサークルに入ったのはなんでだったんですか、はい、そしたら
僕はずっとサッカーやってたんですよ。
へえ。
小中高サッカーやってて、サッカーサークルに入ろうかと思っていて、サッカーサークルをこう見学、いろいろ見学に行った時に、はいはい、練習とかもあったんですよ、練習に参加できるみたいな、
はいはい、
でそれで半血板損傷して、
なんということだ、なんということだ、なん
か確か半年ぐらい運動しないでくださいみたいな、サッカーやめてくださいって言われて、
サッカーサークル入ろうと思ったのに。
そうで当時僕は愛知県から東京の大学に出たんで、は
い
は
い、
なんかこの半年間できないのにサッカーサークルにこう居続けるってなんかできないと思って、
いやきついと思います。それは
そうするとサッカー中心にサークルを回ってたんで、その他で行ったところの中でそのアウトドアサークルが一番いいかなみたいな。
なるほど、すごいですよね、サークルもいっぱいあるから、うちの大学って、はい、すごいですよね。懐かしいな、もうビラがどんどん吹いていくと溜まってくっていうね、あの
ね、ちょっと入学式とかって歩いてるだけでビラ 2,3 センチぐらいの分厚さになるぐらい、
すごい、そうそうそうそう、もう持ちきれないってなりますよね。
スーパーフリーのチラシもらいました
いや、うちはもうその時代じゃなかった、いやもらってないから、いやいや、
あ、
時代か、時代は時代か、1個下です。
あ、じゃあもらってないかもしれないですね。
もらってないと思う。
僕
ラストイヤーってことですか。
いや、スーパーフリーのチラシもらってたですよ、
で、マイルには乗ってたかも、まだチラシは配ってなかったんじゃないかな。
マイルストーンにもワセクラにも確か乗ってたし、
そっか、そうだ、マイル見てみよう。
スーパーフリーが乗ってるワセクラとマイルストーン、確か取ってありますよ、
私もでも全部取ってあるから、あの何、大学見学に来た2002年から取ってあるんで、はい、あると思います、それは。
そう、
でもチラシはないと思うな、まあ、時代ですよね、いやいや、
そうなんでね、まあこれ、一応補足しとくと、そのスーパーフリーっていうサークルがまあレイプ事件みたいなのを僕が入学した年に起こすんですよ ね。
あ、そうか、そうだよ、その年だから多分私が入学した時にチラシはないはず。
そうで、なんか、チラシ持ってんだけどみたいな、なんならちょっと別に行ってみてもいいかなと思ったんだけどみたいな感じのところがこう全国ニュースにもう流れまくってて、で、僕はあの早稲田に現役で受かったんですけど、友達が何人か浪人してて、よし、俺も来年行くよって一緒に早稲田通おうぜって言ってたやつ、みんな慶応行きましたからね。
なるほどイメージあった本当に勘弁してほしい、
びっくりするぐらい、
一握りというか、あそこねぐらいでしょ、だって知らないけどすごく本当に星の数ほどサークルがあるから、やっぱ、まあ、目が届いてなかったりしたところはあるんだろうなって感じですよね、で他の、やっぱ学外の人もサークルって参加するじゃないですか、だからね、この大学の人だけがっていうわけではない、まあでもね、リーダーがね、8年生でしたっけね、その時、
和田さん、
和田さん懐かしい、すごいな、大変でしたね
まあ無事入らずに、
入らずによかったです、
アウトドアサークルに入り、
本当に本当によかった
自転車日本一周とかしてましたけど ね、
そうかそうか、でもその中でそれを選ぶっていうのは何だったのかなっていうところが、
でもサッカーができなくなって、
いい、はい、
まあ、だったら今までなんかやったことないことやろうかなみたいな、まあ、サッカーやってたから好きだし、
はいはい、
多少技術があるじゃないですか、
はいはい、
でもどうせまた違うの入って、ここで例えばテニサーとか入っても、テニス、ね、やってる人にかなかなか勝てないし、
あ、そうですね、確かに確かに、
で、あんまりみんな今までやっててこなかったようなところがいいかなと思ってて、
なるほどな、
で最後まで悩んだのがそのアウトドアサークルと 航空部だったんですよね。
ああ、ありましたよね、航空部も。
そう、航空部はグライダー、あのエンジンがない飛行機に乗るんですよ。
なるほどね。
で、勢いつけてこうちょっと飛んだ後は、
うん、
上昇気流見つけて
すごい
どんどん上がってくっていう感じで、うんうんうんうん、ゴールデンウィークに合宿は参加してたんですよね。
あ、すごい、そうだった
んですね。で、1回グライダーにこう乗ったんですよ、
うんうん、
グライダーってのは2人乗り で、
はい、
で僕はもう乗ったことないんで後ろの人に、
うんうんうん、
サークルの先輩とかじゃなくもう教官、大人のなんか多分そのサークル航空部で指導してる人に後ろに乗ってもらって、うんうん、こう乗ってどんどんどんどんこう上昇気流に乗って上がっていくんですね、
はいはい、
で君は運がいい、また上昇気流があそこにもあるよみたいな感じで、うんうん、こ う, うまく乗れないとすぐ降りちゃうんですよ。
あ、なるほどね。
でもこう上昇気流見つけてのうまく乗れるとどんどん上に上がれて、
うんうんうん、
あの後ろから教官が運がいい運がいいって言ってるんですけど
はい、はい、
僕乗って気づいたのが高所恐怖症だったんですよね、
はい。っていうか、あのって言ったら、私もスカイスポーツやったことがあって、うん、はい、やっぱり高いところって人間怖いんだなって、はい、
めっちゃ怖いと思って
思いますよ、ね、怖いですよね。
そう、
怖いですよ。運がいいとかじゃなくないですか。だって
なんかね、降りたいと思ったけど、
うんうん、
なんかもう運が、運がいいっていうか、なんか何も言えずにどんどん上がってって
やばいやばい、やめてやめて、
なんかもううわーと思って、
うん、いや本能すごいってなりません？本能ってすごいなって思いますよね。空高く上がった時に怖いっていうのって。そうだったんだ、すごいな。
そこで
合宿で
航空部無理だな
みたいな、うんうん、なるほど、確かに多分ね、慣れれば慣れるんだろうなっていうのは分かるけど、ね、いきなりやるともう無理ですよね、絶対それって
無理ですね。なんでゴールデンウィークは、
はいはい、
そのアウトドアサークルに多分2泊3日ぐらいで自転車旅行行ったのと、うんうんうん、航空部にも2泊3日ぐらいで合宿行って、
うんうん、あ、いい充実をした1年生の
航空部無理だと思って、
うん、なるほど、なるほど。
じゃあもう残されたのは
そっか、
アウトドアサークル
かな。なるほどね、よくわかりました。
いや、それでも航空部の人にだから合宿まで行ってるし、
はいはい、まあ確かに、
まあ、あいつ入るぞみたいな、
そう思いますよね、はいはい、上からしたら思いますよね。
あいつは入れないとダメだみたいな感じにはなってて、
はいはい、
ことあるごとに学内でこう見つけられるとお前なんで怖いんだみたいな
気まずい、合宿まで行ったのに気まずい、そうい
や怖くてとか言って何言ってんのみたいな、うんうん、だんだん楽しくなるからみたいない
やちょっとね、もう運が悪かったですね。へ
そんなんだったですね。
確かにな、新歓合宿とか懐かしいけど。
メグさんは？
はい、私は、ね、1年生の時には登山のサークルも入って、 あとスキーサークルに入った
り。
登山はあれです、あの、ね、学文会。
あ、学文会、はい、
はい、学文会に入って、でその時はまだウンスタ、学園祭の方は入ってなくて、
はい、
で、スキーのベーシックスキークラブっていう基礎スキーのサークルに入ってました、
はい、
なので新歓合宿両方行ったんじゃないかな、ベーシックと学文会と行ったんじゃないかな、はい、大菩薩行ったの新歓だっけなみたいな、うん、近くの山に
行った
んじゃなかったかな、ね、楽しかったです。
やめちゃうってことですか、
はい、あ、そう、学文会はそうで2年生でその学園祭の方に入ることに決めて、
はい、
その時にやっぱり登山はなんならずっと別にやれるから大学でやんなくてもいいのかなと思って、結果的に山に登っちゃうと山に登れないのでやっとくべきだったんですけれども、
はい、
まあでも、うん、サークルでやんなくてもいいかなっていうのがあって、うん、1年生の終わりかな、2年生になる時にやめたんだったと思います。でスキーの方は続けて、でスキーが結構合宿もいっぱいあるので、うん、お金もかかったし、はい、まあ、こっちに合宿がある系はそっちに絞ってと思ってた感じですかね。
両方山ですしね。
そう、本当にあのね、クリスマスだったか年越しだったかに合宿してて、おかしいな、なんか岐阜の山から出てきたのになんで正月山にこもってんだろうって思った思いはありますね。おかしいな、間違えたなって一回思ったことはありますね。まあでも楽しかったです、本当にいい友達。
その2つを選ぶ時点で山好きだなって感じしますね、
うん、まあでもね、やんなきゃなって気持ちの方が強かったんで、 もうちょっとなんか好き嫌いで選んでもよかったのかなって気はしてますね。今になると得意なわけではなかったから、やっぱりその頭打ちがあって、
はい、
スキーもそこまで上手くなれなかったし、まあ、ある程度までしかいかなかったから、
はい、
音楽とかやった方が楽しかったかもなっていうのもちらっと思ったりしますかね。まあそれもでも本当にベーシックはいい合宿、楽しかったは楽しかったですね。本当にああいうのって、私は逆に小中高と運動部に入ってなかったので、
はい、
初めてなんか週何回かトレーニングするとかも初めてだったし、
はい、
おかげで本当に基礎の体力筋力っていうのはつけてもらったなっていうのもありますね。
ベーシックって何ですか、うんうん、普通のスキー、
基礎スキーっていうのと競技スキーっていうのがあって、
はい、
競技スキーっていうのがタイムを競うやつ、あのオリンピックとかである旗立てて、はい、あれを回ってタイムを競うっていうのが競技スキーっていうんですけど、基礎スキーっていうのが日本独自という感じなのかな。スキーの検定ってあるじゃないですか、
はい、
1級とか2級とかを取る検定があるんですけど、あれを大会にしたみたいなのが基礎スキーなので、そのコブがちゃんと滑れるかとか、
うんうん、
大きいターン小さいターンの滑り方がそれぞれ規定通りの綺麗な滑り方ができるかっていうのを見る、見て点数が出るっていう、フィギュアスケートみたいに点数が出るっていうような競技です。
その後学スタに学園祭スタッフに、
学園祭スタッフ、ウンスタ、はい、
なんでウンスタ失礼しました。
ウンスタはなんで、入学した時にそもそも興味はあって、
はい、
学園祭高校とかの時も高校の学園祭とかは生徒会でやってたので、そういうのは好きで、はい、で入った時にやって、入った時に仲良くなったグループがあったんですけど、
はい、
あの学校に入学した時に仲良くなかなったグループがいて、でその中の一人が学園祭スタッフやろうかなって言ってやり始めて、ああそうなんだっていう話をしてて、でそれがまあ今の旦那なんですけど、
へえ、
そうで、そのまだ付き合ったりはしてなかったんですけど、ずっと仲良かったんで、どうなの学園祭楽しいのっていう話もずっと聞いてて、で2年生になって、ああやっぱり入ろう楽しそうって思って入った感じですかね。
それは4年生までやってるんですか？
3年で一応まあなんか卒業みたいな感じになるので3年生までですかね、うん、そこでポッドキャストはやりました、2年生の時に、
うんうんうん、
です。
うーん、
うん、広報局っていうところで、2年生の時にウェブを作るチーム、
はい、
そこで旦那がチームのリーダーみたいなことやってて、はい、まあ、ウェブサイト作りつつ横でアップルが何か一緒にやれたらみたいな話があったのかな、でアップルとやろうっていう話になって、そこの中でじゃあポッドキャストどうでしょうって話になったような覚えがあります。
アップルでなんかポッドキャストあんまり応援力入れなさそうなのに、その
頃は推してたんですよ、めっちゃ。
そうなんだ。
なんか売りたかったのに売れなかったんですよね、その当時、
はい、
でなんかないかなっていう形で向こうも探してたみたいで、やらせてもらって、なんかインタビューとかも受けさせてもらって、アップルのウェブサイトに載ったこともあるんですよ。
あ、すごいじゃないですか。
そうなんです。
いや、そうやってアップルとかと組んでやれるとか、
うん、
よく考えると非常に魅力的ですよね、
うんうん、いや楽しかったですね、今思うとすごい話ですよね。
うん、
学生でそうやってやらせていただけるっていうのは、そうそう、うん、面白かったです。
いや、なんかそういうのそういうのやっててもよかったなと思いますね。
まあでも それとも日本一周とかもだって学生の時じゃないと多分それは思い至らなかったことなのかなって今聞いてて思うし、私もだから逆に言うとそれはやりたかったな、なんか無駄な時間を過ごしたなっていうところも思います今聞いてて。
まあ、学生の時にやりやすいことってのはありますよね。
ね、時間が取れたり体力があったりっていう、うん、今から私がっていうとね、子供がいたりすると絶対にできなかったりすることなので、その話を聞いて、ああなるほどなって思いましたね、うん、なので今若い人はいろいろなんか自分の知らないところを見つけてでも興味持っていったらいいですよね。なんか本当に大人がみんな言ってたことが本当なんだなって今になると思いますね。
僕それ思わなかったこともあって、
うん、あそうなんですね。へ、
例えば旅って、うんうん、はいはい、学生のうちに行っとけみたいな、
あ
その長期休みとか取れないし、
はいはいはいはい、
とにかくもう親から金を借りてでも行った方がいいみたいなことを言ってた人いっぱいいたんですよ。僕の人生ですけど、まあ、結局就職した後辞めて旅行ってるし、今も別に行こうと思ったらいつでも行けるし、
はいはいはいはい、
なんなら結局そ、ね、借りてでも行った方がいいっていうのは、
うんうんうんうん、
しばらく勤めるから返せるっていう前提だと思うんですけど、
うん、そうですね、うん、
別に勤め人じゃなくなってるから結局金借りてでもやるっていうのは多分危なくて、
なるほど、確かに
金借りてやってたら辞めれなかったし、
うん、はいはいはいはいはいはい、なるほどな、
うん、必ずしも当たってるとは思わないっていうことと、なんかそのアドバイスをくれた人みたいになりたいか問題はあるかなって後から思ったんですよね。
うん、なんか人生の設計にもよるっていうところは絶対にありますよね。うん、もうなんかどんどん出世していきたい人だったら途中で辞めるっていうのがあれかもしれないし、うん、でもエンジニアとかの人、まあ、分かんないけどとかの資格持ってる人だったりして、なんていうのかな、すぐにまた復帰できるっていうパターンだったらまた違うかもしれないし、いろいろだなと、うん、
そう当時思い返して気づいたのは、う
ん、はい、
やっぱ自分がどうなりたいかっていうこともまあよく分かってないし、
うんうんうん、
あと大人にこう差をつけてないじゃないですか、まあ、多少この人すごいかなとかはあるにせよ、大人はみんなすごい人生、自分より人生経験あるし、
うん、分かります、
なるほど、まあ、A さんはこういう B さんはこういうっていうことに、はいはい、こうそんなに差をつけてないというか、なんで多くの人が旅、
はいはい、
学生のうちに遊んどけ、旅はしとけと言うと、今振り返ると、
はい、
やっぱ自分がこの人のようになりたいみたいな人のアドバイスを聞くっていうことのことが大事だったかな、
確かに
と思います。
うん、いや本当ですよね、なんかわかる、多分似てるところがあるなって今聞いてて思ったんですけど、うん、結構大人って無条件に信頼する部分があったじゃないですか、はい、若い頃って多分もうちょっと素直じゃない人だと結構10代のうちから疑ったりしてる人も、はい、いるのかなって最近思うんですけど、まあ、でも基本的にはみんな結構子供のうちから大人になるまでって信頼して差をつけないっていうのが本当にそうだなと思う、はい、でもやっぱこうこの人のようになりたいっていうところに重きを置くというか、そこをちょっとね重点をちゃんと乗っけて、まあ、真似していくだったり、言うことのアドバイスを聞くだったり、逆に言うとアドバイス聞かなくていい相手も、まあ、聞かなくていいっていうのはちょっと極論かもしれないですけど、はい、自分の参考にはならないパターンかもなっていうふうにちゃんと自分で取捨選択することがあっても、ね、あるように早いうちからなっとくといいかもなっていうのは今なって確かに思いますね。
そう思いますよ、だってそのね、うん、辛そうに生きてる大人が、
はいはい、
今のうちに遊んどいた方がいいって例えば言ったとするじゃないですか、
うんうんうんうん、
それはだから今のうちに遊んだら辛い大人が待ってる可能性ありますよね。
確かに
辛い人生というかそうなっちゃいます
よ
ね。すごい楽しそうに生きてる人が今は もっと人生経験を積んだり勉強した方がいいぞって言った時に、まあ、それをこうなぞった時に楽しい大人になれる可能性上がるはずなんで、
本当ですよね、本当そこまで見てアドバイスというか、
うん、
経験と結果みたいなのが聞けるとい
いですよね。そう、そういうことは気づいてなかったですね。
うん、いやでも結局そうやってでも自分で選択をして旅に出たわけじゃないですか、
はい、
なんかそこでこう会社を辞める、ちょっとなんか質問がそれていくんですけれども、はい、それに関連したところとして会社を辞めて旅に出るっていうところにそれこそこう安定した人生がみたいな葛藤ってなかったんですか、うん、多分結構聞かれてきたことかなとは思うんですけど、
うん、いやありましたよ、その、
うん、
まあ世間的には名の知れた大学行って、
うん、
でそれなりに待遇がいい企業を入って、うん、で僕は不動産会社に入って、
はい、
開発業っていうのやってて、それは東京の、まあ、土地を会社で買っ して、うん、ビルとかマンションとかを作る仕事だったんですよね、
うんうん、大きい仕事を。
でそれって結構楽しくて、
うん、楽しそうですよ、だって聞いてて。
そう、
うん、
なんか物が形になっていく仕事って、うん、おそらく楽しい仕事が多
い
かな、
はい
はい、と思うんですよね、はいはいはいはい、で小学生に好きな科目を聞くと、うんうん、だいたい体育とか、うんうん、まあ、音楽とか、うんうんうん、図画工作とかで、うんうんうん、あんまりこう国数リーシャって言う子少ないと思うんですけど、
うんうんうんうん、そうですね、うん、
まあ、そういう意味で科目的に図画工作だったと思うんですよね、
そこまでの
ビルマンションの開発っていうことが、
うんうん、
どういうマンションを建てるとか、デザインこうしようとかドアの向きこうしようとか、う
ん、なるほどね、
なんかそういうのを決めてどんどん出来上がっていくんで、
楽しそう、もう今聞いてて楽しそうだなって思う。
そう、おそらくこう単純に多くの人がやって楽しい可能性が高い仕事につけていって、うん、会社辞めんのみたいな、
うん、
なんかもったいないかなっていうのはありましたよね、
うんうん、いやもったいない気はしますね。確かに
僕でも自転車世界一周には行ってみたいと思っていて、
うん、
で定年後に行こうかなぐらいの感じだったんですけど、
はいはい、はいはいはい、
きっかけは定年引き上げのニュースだったんですよね。
なるほど、へえ。
なんか60から65とかに多分伸びるみたいなニュースが流れて、うんうん、なんかゆくゆくは72
みたいな、全国的にみたいな話ですよね、うんうん、
で年金の支給も遅らせてみたいな、なんかそんなニュース見た時に、
うんうん、
初めて、
はい、
なんか65とか70で行くのみたいな、
うん、本当だ。
ことを初めてこうリアルに考えたんですよね。いつか行きたいっていうような状態ってあんまり自分がどういう状態とかじゃなくて、なんか行きたいなみたいな感じだったのを、65かみたいな、
あリアリティ本当だ、それを
なんか結構しんどいみたいな、
絶対しんどいですね、そう言われたら絶対しんどいですね、
しんどそうかなって思ったりして、うんうんう
ん、しかも自転車ですもんね。
そう
しんどいな。
でなんかどういうイメージかっていうのを、うん、やっぱ頭に思い浮かべると、
はあ、
もうちょっと若い自分がいるし、うん、
本当だ、
なんかもっとなんかアグレッシブな感じ、
うんうんうん、
そんななんか別に優雅なホテルに泊まってるイメージでもないんですよ、やっぱキャンプとかしてるイメージだし、
はいはいはいはい、それをじゃあ65歳の自分がやってるかっていうと、
なんか違うかなと思い始めて、
確かに確かに本当だ。
でじゃあいつなのっていう話になった時に、うん、
はい、
例えば50、まあ、50も別にあるけど、
うんうん、
もっと若い感じかなって言って40とかに下がってくると、
うんうん、
まあ、なんか家庭があったりすると生きにくかったりする、
うん、
みたいな、
うん
うん、でこうどんどん下がっていくと、
うんうん、
35、30って、まあ、そのあたりだと年齢的にはなんか良さそうかなって思うけど、
はいはいはい、
なんかもう
だとすると
そうすでに辞める前提じゃないですか。
本当だ、
どこにしても
30だとしても本当ですね。
で
本当だ本当だ、
でも辞める前提になっちゃうと、うん、いつ行くのがベストみたいな、
本当だ、その中だったらいつがベスト、
そう話に変わってきて、うん、で当時が24とかで多分それを思い始めて、
うん、
まあ、そもそもじゃあいくらあれば行けんのとか、
あ
これ調べれるじゃないですか、
すごい具体的になってきてる、なるほど、
で200万、年100万ぐらいあれば行けるみたいなことが出てきたんですよ、うんうんうん、自転車の場合、
はいはい、はいはい、
でまあ2年ぐらい行ってみたいかなみたいな感じで、
うんうんうん、
で200万ぐらいかっていう、
うん、
で200万ぐらいだともうちょっと働いたらたまるなみたい
な感じにな
って、うんうん、ね、結構もうだから出れるぞみたいな、
本当ですね、すごいな。
じゃあそうすると、うん、本当いつがいいのかなって話になっちゃって、うんうんうん、でやっぱ調べるんですよね、どんどん調べれば調べるほど行きたくなるんですよ、うんうん、
なるほど。具体的にそこでね、もしかすると人によっては、はい、あやっぱりちょっと無理かなってなる人もいるかもしれないけれども、いやいやいや行きたくなっちゃった、
そうここさらに2年なの、2年本当に2年なのかな、
うん、
みたいな感じでこことここと
2年だとこことここが行けるし、なるほどな
あって言って、あ行きたいな、ここも行きたいなとか言って
具体的な計画になってきちゃった、
そうやってて、であとは
会社勤めしながらその、ね、帰ってきてからとか調べてるわけですよね、
そうちょっと調べたりとか、ね、うん、してね、
うんうんうん、すごい、ね、
あとはいつ辞めるかっていう問題があって、
うんうんうん、もうそこまで来ちゃってるわけですよね、その段階
で、そこまで来ちゃってる、もう行くのだって決まっちゃってるし、
自分の中でだってね、そういう 答えが65から考えたらそこにもう修練してしまっているっていう状況。
そ
う、あ、面白。
やったことの一つとして、まあ、戻ってきた後どう生きていくのかっていう問題があったから、大事です
ね、そこも、
うん、まあ、もしかしたら再就職するかもしれないし、なんか市場価値的なのってあるじゃないですか、自分の市場価値って何で、あのつてをたどって、40、50代の人事の人、自分の会社じゃないですよ、人にお紹介してもらって、あのどれがいいのか聞いたんですよ。でどれがいいっていうのは、まあ、2年自転車で世界一周する前提ですと、例えば、25で出て、27で帰ってきて、職歴2年ぐらいの人、27で出て29で帰ってきて職歴4年ぐらいの人、でこう全部出るじゃないですか、どこで辞めるかでによって自分の帰ってきた時の年齢と職歴が出るので、
そうですね、
なんかどれがいいですかみたいな、人事的にはみたいな、でそうするとなんか どれもあんま変わんないからみたいな
そうなんだ
うん、いや、なんなら若い方がいいかもしれないねみたいな、そういうブランクがあるようなキャリアだし、なんか若い
子どっちにしても
ね、6年働いて31とかより、まあ、2年で27とかの方がいいかもしれないねみたいな、
なるほど、
話で、そこの情報はあんまり変わんないってことですよね。
なるほどね、
キャリア的には伸ばしたからといって別にプラスになるわけではないっていう状態で、やっぱそういう話をこう相談すると、まあ、その話からそれて、いやいいなみたいなことになるわけですよ、人事側の人から。いや俺もこういう夢があってさみたいな、
あ、出た、そうなってくる
でもまあ今は家庭も持ってて、まあ、今はねもうできなくなっちゃったけど、なんか若い頃にやっといたらよかったと思うよとか、なんか、まあ、要は行った方がいいよって言われるわけですよ、もうで、早くと行った方がいいんだよねみたいなそう、
なるほどね、
やっぱそういうアドバイスとかもね、その人生の先輩からもらったりしたりとか、まあ人はいつ死ぬかわからないっていうのもあるし、自転車で世界一周できるっていうのもできなくなる要因はいっぱいあるじゃないですか、まあ、死ぬっていうのも最たるもんだし、自分が病気になるとか、親が病気になるとか、世界で、まあ、また紛争が起こるとか、まあ、いろんなこう、原因によってできなくなる未来はあり得るので、まあ、確かにさっさと行った方がいいかなみたいな、
すごい
感じになってきちゃって、だんだんこう
状況が
そうまあ、もう行こうかみたいな、
すごいな、
なんか気づいたらだからね
なんか自分で自分の外堀が埋められていった感じがすごいですねへえ、まあでもそれはもう行くしかない感じになってますね。そう、なんか
結局65までは待てないので、まあ、どっかで辞めるんだったらもう今
その中でね考えてったら、本当ですね、
合理的というかね、まあ、段階踏んで考えてたら今かって思って、しょうがないかみたいな、
しょうがないな
しょうがないですよね、
しょうがないですね、今の話の流れで言ったらしょうがないですね、今行くしかないですよ、
どっかで行くんだったらね、もう
行けなくなるかもしれないし、 その中で言ったらキャリアにも問題がないんだったら一番体力がある今の方が
行く前提だと、まあ今かって
、ね、ベストは今ですよね、本当だ、しょうがないですね、
しょうがない、しょうがないですね
へえ、そういうことだったというか、
なんでしょうがなかったんですよ、
しょうがなかったですねすごい、もう自分で自分の外堀を埋めるという、すごかったまあでもなるほどですね、なるほどなるほど、
この経験で思ったことの一つは、
はい、
具体的に想像するって大事だなと思いましたね、
いやー、ほんとそこだったですよね、65歳にっていう話がやっぱり定年が引き上がって、そこまではだってそんなに具体的にイメージしてたわけじゃなかったわけじゃないですか、
そう、なんかやりたいなっていう感じですよね、
で、まあ、時間があってね、お金も貯まった時にできたらいいなっていう感じだったのが、一気にリアリティが出てきたっていうのが、
そう、
なるほどと思いましたね、
なんでね、こうなんか夢持ってる人 とか、例えば起業してみたいとか思ってたりするじゃないですか、
はいはいはい、
でもそれって具体的にはね、登記したりとか、うんうん、業種決めたりとか、
はいはいはい、
オフィス借りるとか、
自分で経理やらなきゃいけな
かったり、そう人雇うとか簿記経理とか、うん、もう全部こうやるって分かる、
ね、そう請求書に全部ね、もう自分で判断して
やらなきゃいけない、分かると、まあ、登記ってどうやってやっていくらかかるのかなとか、簿記って絶対やんなきゃいけないし、
うんうん、
ね、経理の人雇うとしても経営者は多少は知ってないといけないとか、うんうんうん、調べれば出てくるんで、
うんうん、
まあ、勉強しとこうかなとか、
ね、
なんかそういうのがスタートだ、
具体性を持たせるっていうかね、うん、まずは本当にそのところにいる自分がイメージできたかできないかっていうのは大きい感じがしました、うん、今の話で、ね、本当だよな、
それはいい学びだったですね、
うん、なるほどな、最初なんでっていう気持ちがあったんですけど、はい、うん、しょうがない本当にそこです
そう、しょうがなかったですね、もうね、
帰ってきてじゃあなんで再就職っていう風にいかなかったのかなって、
僕はでもその旅の最中に、
はいはい、
ネパールだったかな、なんかフランス人のバックパッカーと会ったんですよ、
う
ん
う
ん、で何日か一緒にいて、
はい、
で彼はプログラマー でなんか旅しながら仕事もしてんだぜみたいなことを言ってて、 おすげえなと思った、詳しく聞いてみると、
うん、
仕事をしてるっていうより収入があるって感じなんですよね。
あ、へえ。
で何かっていうとプログラミングのウェブサイトを作って持っていて、でそこから月2000ユーロぐらい、
2000ユーロ
25万とかですかね、
25万くらい、すごいな、
収入があるとか言ってて、
めっちゃすごいじゃん、
みたいな
ええですよね、本当だよ、
で、うん、あのネパールってだいたい月5万ぐらいあれば1ヶ月過ごせちゃうんですけど、こうやってもう彼と僕は一緒に飲んでるんだけど、彼がお金が増えてってて僕は減ってるっていう、
本当だ、
でなんかずるくないみたいな、
うん、理不尽じゃないんですけどね、それ作ってあるっていうことがすごいってことですもんね、
そんなことあるみたいな、っていうか、はいはいはい、月2000ユーロ入ってきたら旅行してたらお金増えてくじゃんみたいな、うん、
本当だよ
だってすごいことだし、世界一周年100万でできるんですよ、
うん、そうだよ、本当だ、
月25万の収入あったら年300万なんで、
う
ん
う
ん、
増えてる、増えてる、
年200万ぐらいずつ貯金しながら世界一周してるみたいなことになるじゃないですか、
うん、すごいな、うん、
でそれはすごいなと思って、
うんうんうんうん、
で彼にそのどういうことっていうのを聞いたら、うんうん、聞いて、まあ、ウェブサイト作って広告とか貼ってみたいな、うんうんうん、やればいいじゃんっていうだけ、
なるほどね、わあ簡単に言う、
でそうだねやればいいねみたいな、
おお簡単に乗った
で僕帰国したらそれやろうと思ってて、
なるほどなるほど、
そのそれすればまた旅したいってなっても、
うんうんうんうん、
貯金が増えてく旅だし、
はいはい、
まあ、田舎暮らししてみたいと思ってたのも、田舎に行った問題って仕事がないことなんで、
はいはい、
いやそれで別に月2000ユーロ、
うんうん、
月25万ぐらい入ってきたら、
うん、
仕事なくてもいいじゃんみたいな、
はいはいはい、
あこれはすごいと思って、
うん、確かにすごい、
で帰ってきて、
うんうん、
実家にあの身を置かせてもらいながら、
うんうんうんうん、
その勉強して、
うん、
アフィリエイトっていうそのウェブ広告のジャンルのウェブサイトを作ったりしてたんですよ、で結構多分半年以上やってて、こもってやってて、
うんうん、
全然芽が出ないですよこれ、
なるほどなるほどなるほど、
全く稼げるようにならない、
なるほどな、
で、あのだんだんつまんなくなってきて、
うん、
初めはね、いろいろ新鮮なんで面白かったですけど、これいつ月に1000ユーロっていつよみたいな
はいはい、そのフランス人のサイトはどういう系だったんですか、技術系というか、どういう人が見てる、どういうサイトだったかとかは聞かなかったんですか、
いやちらっと見せてもらったんですけど、
うんうんうん、
まあでもなんか読めないし、
まあまあ確かに
あのなんかでもプログラミングのことは書いてあるって言ってましたね、
あなるほどね、
でそれやってて、で田舎暮らしがね、
うんうん、
まあ、したかったんですよ、自転車、はいはい、定年後に自転車世界一周して田舎暮らしをと思ってて、
そうだ、1つ目は達成して2つ目の目標はまだ、ね、
そうで
残っている、
あの田舎暮らしっていうやりたいことがあって、
うんうん、
ウェブサイト作って稼げるようにしようかなと思ってたけど、
うんうんうん
うん、まあ全然芽が出ませんと、
うんうんうん、
で、まあ、僕のその時の思考回路的には、
うんうん、
これ別に田舎暮らしして そのウェブサイト作ればいいんじゃないのっていう
確かに
これ今実家でやってるけどみたいな、うん、田舎行ってすれば田舎暮らしながらやってこう両方できるじゃんみたいな。
両方できる。もうその時点ではなんていうか、大きな企業にまた再就職だったりをするっていう方向はなかったんですか？
そうなんでね、なんか田舎でそれまでやればいいかなと思っちゃったから、就職っていうかその延長で場所変えようかな
はいはいはい
っていう思考回路でしたね、うん、
まずそうですよね、その目標が1個はだって今できちゃったわけですから、
はい、
もう1個も今やればいいじゃんっていうのになるのは分かる。
そう、もう1個はっていうのと、まあ、もう1つは
できるじゃん今っていうね、うん、
なんか再就職するのも大変そうかなみたいな、
うんうん、
なんとなくね、まあ、やってないから分かんないですけど、
うんうんうんうん、
まあ、仕事辞めてて2年半ぐらい旅してて、
うん、多分テンション的にもそういう感じじゃないテンションで世界見て回ってきて、じゃあまたビルの中で働くことに自分から行くかっていうと違う気もする。
あとはね、前職のその不動産開発が面白い仕事だったんですけど、はいはいはいはい、まあ、それに戻れる可能性はかなり低かったし、
うん
うん、まあ、今までこうね、レールに乗ってたわけじゃないですか、あるそのよくあるレール、大学高校大学行って、はいはいはい、新卒で就職するっていう、
うんうんうん、
で比較的いいレールに乗ってたけど、うんうんうん、まあ、降りたわけですよね、
はいはい、
で別のレールに乗り換えたというか、うん、まあ、はいはいはい、自分のレールをこう歩き出して、うん、またそのレールにこう戻っても、
はいはい、
なんかいい電車に乗れるか全くわからない、
うん、そこはありますよね、絶
対。だったら、
うん、
なんかもうそのまま自分のレール歩いていく、
うん、楽しいっていうのはね、
がいいかな、う
ん、はいはい、
と思って、よくあるレールから例えば外れるとするじゃないですか、うんうん、まあ、
はいはい、
今回転職するとか会社辞めるとか、
はいはいはいはい、
まあ、自転車世界一周するとか、
うんうんうんうん、
でその後ってそのレールにもう一回戻らないんだったら、
うん、
元あるレールから離れていけば離れていくほど行きやすいと思うんですよ、うん、
ああそれはそうだと思います。
まあ、それがどんどんやっぱ珍しい存在になるんで、
うん、
経済学的にも
レアリティがこうね、そう、自分の
希少価値が増えていくから、
うん、
なんか自転車世界一周した後普通に就職するよりももう変なことをしてる方が多分生きる、
うんうんうん、
生きやすいですよ戦略上
それはありますよね、
うん、ありますよね、
あります。
まあそんな、まあ、いろんなことを踏まえて結局田舎に行くかっていう、うんうん、
なるほど、ちょっと戦略的な部分も多少あったっていう、
うん、多少はありましたけど、ね、まあでもね、うん、田舎暮らししてみたいっていうのがあったんで、うんね、また定年後にするより、ね、まあ、もう辞めちゃったし、
そうですよね、それは
先にして
うんうん、うん、
で試しておいた方がいいかなっていうのがあるんですよね。
あ、確かに、
なんか好きなことを、
うん、
好きっていうかやりたいことをちょっと試すっていうのはすごい大事だと思ってて、
うん、うん、うん、うん、うん、
なんか田舎暮らしに関して言うと、まあ、田舎暮らしのこう情報を見てると分かるんですけど、
うんうん、
こう定年後に田舎暮らしがしたいっていう人ってめっちゃいっぱいいて、事例として、
うん、へえ、あ、そうなんですね。
で例えば55からもう田舎暮らしのことを考えて奥さん説得してで、うん、65に定年迎えたら田舎暮らしするぞと、
うん、
でどこがいいかなっていうのをこう10年ぐらい探したりとかして、
はいはいはいはい、
定年後田舎に暮らすじゃないですか、
うん、
合わないみたいな、
うん、だろうな、
なんか半年で半年で終わる、
うん、だろうな、理想だけがすごく膨らんじゃってたらより大変そう、
なんか、うん、でこれって、まあ、別にいいんですけど、
うんうん、
でも避けれる
ので、ね、避けれそうな感じしますね、うんうん、
これなんかどっかでなんか軽くやっとくとか、
本当ですね、お試ししとくべきですね。
やっぱり僕としてはその10年寝かせた夢をやっぱ合わなくて半年しかもちょっと辛かったみたいなのって、
ね、
かわいそう、なんかもったいないかなというところがあって、
本当ですよね、うん、
でそうなるともう一回再就職して定年まで働いて田舎暮らしするって多分
うん、
そっから定年までの20、30年の夢がまた膨らむと思うんですよ、
うんうんうんうん、
膨らんで、
はいはい、
合わないみたいなこと
が
ありえるので、うん、まあ、ここで一回試しとくっていうのはありだなっていう、
なるほど
で、合わなきゃ、ね、もうその夢なくなるんで、
う
ん、
もうできたし嫌っていうことに、ね、
は
い、
あ、俺田舎暮らし合わないわみたいな、
うんうんうん、知ってるから俺っていう状況にでき
る、
本当でも何でもやってみないとわからないし、そのなんだろう、理想と現実が違うっていうのっていろんなとこであるじゃないですか、うん、夢でもそういうことが起きるし、 や本当にそうですね、合わないってこともあるんだろうなってすごく思います。怖いですよね、それはお試しすればいいのにっていう。
そうなんで試せる、
ちょっと行ってみもしないでっていうのはちょっと怖いですよね。確かに
試せるタイミングだったんでね、うんうん、やっぱ試しておく方がいいかな、
はいはい、
というところもあってですね、うんうんう
ん、生まれたご実家ってなんていうかこう地方都市みたいな感じ。
そうですね、愛知の、うん、なんだろう、ベッドタウンみたいな場所で、うんうんうんうん、名古屋とかトヨタとかに、
うん、
実家からのエリアからトヨタ名古屋にこう、
はいはい、
通勤するみたいな感じで住宅街、
はいはいはい、なるほどね。
でそこよりはもうちょっと自然がある場所、
はいはいはいはい、
田舎が良くて、まあ、狩猟がしてみたいっていうのがあったんで、少なくともその条件が満たせるような場所だと引っ越すというか移住するっていう形に、
うんうんうんうん、狩猟もどこから興味が湧いたのかなっていうところも、
これ狩猟まで掘り下げると大丈夫ですか、うん、っていう、
ちょっと時間が今日ないですね。またそれは狩猟会で聞きましょう、はい、いろいろ聞かなきゃいけないことはどんどん増えていくっていうしかも3番目まで行ってないですからね、ま
あ、永遠に話せそうな感じですけど、うん、
はい、そうですね、今日この辺ですかね、まあ、そしたら
第2回はこんなとこですかね、
う
ん、
ですかね。次回は私への質問、お互いを知り合う会、深掘りする会、その2で、
はい、
行きましょう。
山暮らしラジオではお便りの募集をしています。僕たちへの質問や番組へのご意見ご感想などは待ってますので、皆さんお便りよろしくお願いします。
はい、宛先のメールアドレスはまだないですので、タカ、メグそれぞれの Facebook や Twitter の方までよろしければお届けください。お待ちしています。次回のテーマは、
深掘りを続けましょう
ですね、はい、はい、よろしくお願いします。
じゃあそれではまた次回お楽しみに。お相手は鈴木貴博と
今田めぐみでした。
チャオ
チャオ。